川隆のラジオの時間。
皆さんこんにちは。市川隆のラジオの時間、ナビゲーターの吉川涼子です。この番組は株式会社国際不動産エージェントがお届けしております。市川さんこんにちは。
はい、こんにちは、市川隆です。僕の付き合いをしているお客様で、不動産買っていただいてる、海外不動産買っていただいてるお客様で、電球業界、電球でランプね、ランプ、
はい、
電球業界の、社長さん、ランプを作ってるわけですよ。そこの社長さんは何のランプを作ってるかというと、イカ釣り漁船、イカ釣り漁船の修行灯ってやつ、イカを釣るときに夜こうランプをつけてここで集まってってやり方をしてるようなやつを出していて、そこの会社は今100年ぐらいかな、
すごい
す、ね、続いてて、今4代目なんで、社長さんが。でその今4代目の社長さんと仲良くさせていただいてて、でそこにランプ業界の業界があるわけですよ。でゴルフコンペをやってくれるわけですよ。でランプ業界の人が基本は集まってるんだけど、同じ業界だけだとどうなんだってことがあって、その社長に市川さんぜひ出てよって言われて、なんでかと割とお気楽な感じのやつなんで、そんなあの不動産業者が集まってやるあのみんなプロみたいなゴルフコンペとは違って、全然もうあのアットホームな感じの業界の、まあこじんまりやってるんですよ。でそれがね、なんとね、年4回ぐらいやってんだけど、前回がね、第何回っつったかな、130回っつったかな、
すごいですね。
130回ってことはさ、年4回だと120×4=30年だね。30年以上続いてるわけですよ。だからもう代替わりもしてるわけで、でもそこに来てる、だから一緒に回る人が同じ電球業界の社長さんだったりするわけさ、他のだから同業他社みたいな人がいるわけで、あんまりそんな話ってさ、ゴルフ場でさ、僕はまあ不動産屋ですみたいな感じじゃん。であんまりそこら辺は、もちろんもう何年も前から、5年ぐらい前から私も出てるから今更顔見知りなんだけど、改めてこの会社の社長さんが、いつも酒、ゴルフ場に来ると酒飲んで赤い顔して大丈夫かこの人はみたいな感じなんだけど、やっぱり立派な社長さんなわけですよ。初めて聞きましたよ、この間昼飯食べながら、何を作ってるんですかって言ったら、海軍じゃねえな、自衛隊の海のだから艦船、なんとか艦船ってわかる、自衛隊の乗る、自衛隊の人たちが乗る、なんとか巡航艇とかなんとかなんとか船とかっていうようなやつにつく特殊ランプなんだって。特殊ランプ、それを作ってるのは、それを作ってるのはいろいろあるんだけど、その基準をクリアする会社があんまりないので、防衛省からの発注率が、言っちゃっていいのかな、7割つったかな、すごいよねと言いながら、じゃあその会社がうわうわ儲かるかっていうと、世の中そうでもなかったりしてみたいな、いろんな仕組みをいろいろ聞いたりもして、あ、なるほどなと思いながら、でも4代続いてるんだけど、どうすんだろうな、娘さんしかいないっつってたな、ずっと息子できたらしいんだけど、でも今娘さんしかいないらしい、でも婿取りますよね普通って話、婿取った方がずっと男で続くよりも、女の人が婿取りしてやった方が会社は長続きしたりするんだよ。
あ、そういうもんなんですね。
優秀じゃない男の人がたまに出たりするから、だったら娘婿の方が優秀だったりするわけよ、一般的な話よこれ、
はい、
だからでもね、でもその娘さんは全然興味ないらしいので、最終的にはどうするのかなっていう話は、でも時代が変わってやっぱり電球業界も、俺も蛍光灯なくなるとかさ、それこそ LED になったりしていろいろ変わったりして、あとはやっぱりね、中国が安く作ったりする技術が上がったりして、そう簡単にいかなかったりするみたいな話があったりするんですよ、っていう話とかを聞いてるとね、すごい面白いよね。面白いでしょ。でもそんな話を聞きながら、でもルートがあるってすごいなと。なかなかそういうね、基準に満たすものなんか作れなかったりするじゃん。そういうものに入り込んで100年続くってもすごいなと思いながら、日本の技術ってのはやっぱり大したもんだなと思いながら、まあ楽しくゴルフやってるというような話ですね。ちょっと前置きは長いですけどね、いきますか。
はい、今回は海外不動産を購入する理由とは、日本人と外国人では違いも多いですが、最近では日本人にも様々な購入理由がありますというテーマです。
はい、この話は普段からね、いろいろ僕もポッドキャストでしてるんだと思うんですけど、
はい、
明確にその購入理由だけに絞って話したっていうのはあんまりないのかなと思いながら、もう一回ちょっと整理しようかなと思いながらですね、なんでこの話をするかというと、やっぱね、今厳しいんですよ、海外不動産を売るということだから、買ってもらうことに対してはかなり厳しいんです。でうちの会社は今何で頑張ってるかというと、国内の不動産で頑張ってたり、売却ですね、過去売った買っていただいた海外不動産を売るという時にお手伝いをする、 でインバウンドはやりたいんだけど、なかなかまだその外国人が買いに来るところのやつの実績っていうのは、まあ、これからかな。インバウンドって中国人ぐらいかなのイメージかもしれないけど、意外とそうでもなくて、アメリカ人とかが日本の古民家買ってったり、うちはそういうところを特徴的にやっていこうとしているので。でもね、やっぱりね、外国人インバウンドがの難しさはね、外国人が日本の銀行から借り入れができない、これがネックで、逆もしかりで、海外不動産を日本人が今海外の不動産買おうと思った時に、外国人に対する融資が厳しくなった、これもネック。これに関してはマネーロンダリングの問題とか、あとはやっぱりリスクヘッジをいろんな意味で金融機関とか世界の、そうだな、大元の、だから金融機関ってさ、縛られまくってるよね。金融庁からこれを出せ、あれを出せ、健全にしろとかっていうことなんかあるので、貸したくても貸せないんだと思う。で、僕らは本当にやってて思うのが、物件の、でもすごいなと思うのは、外国の方がその人云々はさておき、物件の評価価値がちゃんと認められるんだったら一定の、金額まで貸しますよっていうのは未だにあるわけで、これノンリコースローンって言って、その本人に訴求しない、その物件完結だけでできますよと。その代わり今 100% 融資なんかないんだけど、でも6割7割貸したりしてくれたから、それがなかなか今ハードが上がっちゃったのと、金利が高いんで簡単に売れなくなってきたので、今ね、購入する理由は何ですかと、日本人で、まあ、今でも多いのが、そうだな、減価償却っていう、要は収入が多くなった時に税金を多く納めなきゃいけない、所得税もしくは法人税を軽減するために、所得を圧縮するために減価償却というものを使って赤字を申告しますと、パターンがあります。ところに関して言うと、まあ、個人はかなり規制が入っちゃったんでやりにくくなったんですけど、オープンハウスさんとか含めてやり方を駆使しながらやってたりするケースもあるので、必ずしも個人でもできないわけではない。ただそこ、ま、何年っていうやつを短く償却できるかっていうと、そうでもなかったりするんですけど、それはそれに特化した会社もあるしできます。それが分かりやすい話で言うと割と多いかな、やっぱり動機で言うとね。あとは値上がり期待で買うっていうのは、まあ、東南アジアにあるあるだったけど、そうもいかないねって人も増えてきた中で、でも実際に日本も今度変わってきちゃって、不動産も値上がりしちゃったからね、いろいろ値上がりしてる時代になったので、マンションいいとこに買っとけば、この10年前に買った人は倍になってるよっていう世界になったので、それがアメリカとか他のヨーロッパとかの国とかは、基本的に古くなっても建物っていうのは、まあ、土地付き建物は割と値上がりしていくと、新地がどんどん出てくる環境にない中で値上がりしていくっていう話が、やっと日本もそうなってきた。で、そういう意味では海外不動産買うとそういう話ですよ、日本の不動産は買ったら下がるんですよって話のトークが、今はそうもいかなくなったっていう状況からすると、そういう人たちは急激に減ってます。で、もう一つは円安、これがあの時買っときゃよかったねみたいな、5年前に買った人だったら1ドルいくらですか、110円ですか、今160円じゃないですか、 1.5 倍じゃないですかと。ユーロも120円だったのが今180円ですと、倍までいってないんだけど、ガソリンが上がるかのように高いわけですよって思うと、今は買うのはねと。でも実際問題、みんなこの円安傾向はどうなんだと、続くんじゃないかと思っているにもかかわらず手が出ない。で、ということはそこまでの動機が薄いと、まあいいかと。で、さっきの切実に税金を払わなくていいんだったらそれでも買う。で、もう一つは融資が使えるんだったらそれでも買うけど、融資がなかなか使えなくなったり金利が高いとなると難しくなったんでっていうので、そこまでしてやりますかっていう話がありますと。でもそうなってくると、今度そこまでして買わなきゃいけない理由の人が出てくるんですよ。で、それは移住とかね、ビザを取れるかとかっていうのがやっぱ急激に増えましたね。で、いうことと、あとはセカンドハウス、サードハウスでやっぱりとりあえず持っておきたいみたいな人はいるね。いるけど、なんだろうね、買う動機とかが一律じゃないし、買う話なんていうか、こっちからターゲット絞って、ここどこです、ここはどうですかっていうのになかなか当てはまらないので、それこそ全世界の面白いな物件なんかを扱ってる、ピンポイントで扱ってる人探しに行けば買えるようなパターンもあるわけですよ、言ってみれば、自分さえ頑張れば。でもそこら辺を我々のサービスっていうのは、相談をして紹介して買っていただくっていう世界になるので、そこまで明確な人は逆に来にくいんですよ、うちにっていうのがあるので。だけどうちにもかなり来てるので、増えたことは間違いない。あとは、聞いたことがない新しいところ好きな人がいる。で、安いんだったら投資してみようかって一定数必ずいる。だからうちなんかも新しい国はそれなりに出てくるけど、そんなに多いわけじゃない。 でもそこら辺を、まあ、ある程度網羅して、あと全部データベース化できて、でお客さんにそういう情報提供と買うための指南がそれなりにできれば、パワーかかるんだよ。だけどそこら辺のハードルを下げるような努力をしていくことでお客さんがついてくる可能性は十分ある。なの でそこら辺がある程度全部が網羅できると、まあなんだろうな、一人勝ちできるというふうに思ったりはしてるんですけどね。で、さまざまな購入流って言ったよね。で、やっぱあとはね、そうだな、だから税金対策で移住する人、極端なこと言うと、相続税が重たいからって言って、日本の物件じゃなくて海外の物件全部シフトします。10年間日本に住みません。で、息子さんが例えばいるとすれば、その息子さんも10年間海外で暮らしますって言うんだったら、そこの国の相続税が適用されるので、相続税ない国なんか結構あるからねって思うと、それだけでも移住するための意味はある。それは本当のお金持ちになってみないと心底わからないんだよね。僕らもそこまでなったことがないからわかんないっちゃわかんないんだけど、やっぱりお金が何とかのきっかけでできちゃうと考えなきゃいけないよね。ただただ国にある人が言ってた、私は稼いでます、もう今まで国税さんに言われるがままに払ってきました、だけど国税が何か私に優しくしてくれましたかと。いや本当の話よこれ。じゃあ、 あるところでなんか理不尽なこと言われたらしいんですよ。あるタイミングで、今まで俺払ってきたのにって言って、いやそれは関係ないみたいなことを言うから、やっぱりだからサービスでやってるわけじゃないじゃん。サービス業だったらさ、今までお世話になってきたからあなたに分かりましたと、じゃあっていうふうに言うし、そんな話はこの人に言って申し訳ないなと思う。やっぱり人間的に言うとそう思うよね。でもね、その人の言ってることの気持ちはよくわかる。だって今まで散々ちゃんと納税してね、結構なお金を納税してにもかかわらず、いきなり担当が変わって、このお金は何ですかみたいなこと言うかお前と。これがもうね、動機になるんですよ。海外不動産で減価償却できますよみたいな話になった時になるのね。だから面白いね、商売っていうのは。だから本当に国のサービスとかが充実してくると減るね、かなり多分。どっかのところで不満なサービスがあったり、つっけんどんなところがいやいやいやっていうやるだけでよかったりするじゃん。だから金があればあるほど特別感を味わいたいとかさ、それこそここまでやってきてるのになんでこんなことしかできないんだみたいな理由っていうのは結構あったりするので、面白いけど、それを逆手に取ってっていうか、これを全部解決しますよなんてなかなか難しい話なので何とも言えないんだけど、でもきっかけは何であれ、そのこういう国の不動産扱ってますよって言った時のフックとは十分なり得たりするので、面白いよね。面白い。でもやっぱね、絡んでくるところで税金っていうことは出てくる。だからやっぱり税理士さんっていうのは実は結構キーなんですよ。だけど税理士さんに紹介してくださいって言っても、税理士さんめんどくさがって、外国さん分かんない人いっぱいあるじゃん、税理士なんてさ。だからその税理士さんがさ、なんか紹介されて、紹介したらなんかお客さんがなんだよこいつなんか紹介しやがってみたいに思われたくないから、やる前からお断りなんだよ。お断りっていうかね、反射的にそんなことでめんどくさいからやらないわけよ。でもそんなめんどくさいことに巻き込まれないようなやり方で情報提供をするみたいな話っていうのができてくるといいよねっていうことなんかで、今日はもう話しませんけど、次回とかちょっと今こんな話もあるかなみたいな話で、なかなかねこういう話を突き詰めていくと、ビジネスのやり方っていうのはいろいろあるなっていうことなんかを考える昨今であります。
はい、ありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。